ご紹介できなかったので自己紹介
わかりました、はい、皆さんおはようございます。
はい、
去年に引き続きまして今年もね、こちらのね新大阪の方で、新たな講座がね開催できまして本当に嬉しく思います。で今回のテーマは前回のね話からねバージョンアップいたしました。今回は陰陽五行をね学ぶというタイトルで、各季節に応じた、経絡ね説明をしながら1年間通して五行の全貌が分かるで活用できるという、ね、形で、今回講義を、ね、させていただく予定です。でその第2回目以降から、ね、具体的な肝臓系とか心臓系とか各パートごとのお話になりますけど今日は、ね、第1回ということで陰陽五行の入門編という、まあ、概略を、ね概論という形でお話をしてまいりたいと思います。でこの五行が、ね、活用できると自分でセルフケアいろんな症状を見てどこの経絡というかどこの臓器が弱っているのかということが自分で自己判断自己診断できるとあとはその経絡にのっとった、ね食べ物手当てというのが、ね出てきますので自分でどこの経絡が弱いかどうかということを判断、できるようになるということが、まあ、病気の予防をする上でとても大事なポイントになるかなって思います。そしてセルフケアのね方法の中で、食べ物を使った手当て法っていうね、ものもあるので、今日は、まあ、甘酒っていうねものですけど次回以降、まあ、いろんなね食物を使った自分でできる、まあ、手当て法のお話もその中で一緒にねさせていただきたいと思います。から顔を見ればその人の不調が分かるという防身法ね顔と臓器って結構つながってまして顔はその人の内臓の明細書と言われているわけですね。ですのでその自分でこの顔の出るいろんな、ね、症状とか、まあ、顔が出る症状を見ながらどこがこう弱っているかっていうねちょっと気づくためのノウハウの防身法っていうものもねこの中で一緒にお話をしてまいりたいと思います。で今日はね、その五行の本論に入る前に新型肺炎ウイルスがね蔓延してパンデミックっていう世界的な大流行の兆しがあるので、簡単にできる食物を使った予防法についてはじめ少しだけねお話をさせていただいてからね本題に移りたいと思います。で特に肺炎ウイルスねインフルエンザにかかる人っていうのは全部が全部かかるわけではなく免疫力の弱いお年寄りとかね病気の方を中心に、まあ、感染症っていうものは引き起こされます、まあ、新型っていうのはそれに対するワクチンがねないので、困ったなっていうね話をしているわけですけど、まあ、B 型とか香港型とか従来あったインフルエンザについても実はねほとんどワクチンが効いてないというような現状でアメリカでは今年だけでも B 型のインフルエンザによってもう8200人が亡くなってるんですね。だから新型の肺炎で亡くなる方よりはるかに多くの方が別のインフルエンザで亡くなっていたりもするわけなんですね。だから今日の話っていうのはそういった新型だけにこだわらずウイルス全般をどうすれば、ねこの排除っていうかな感染しないような免疫力の高い方に保てるかっていうねそういうお話です。菌を退治するとか殺すっていうよりもね殺菌抗菌するというよりも菌が来ても動じない免疫力の高い体を維持するっていうねことの方が私は大事ではないかって思います。それでね知ってほしいのはウイルスが大好きな、まあ、環境っていうのがあるんですね。環境で、どんな環境が好きかっていうとプラスイオンの多い環境が大好きです。これは病原菌それからバクテリアから害虫もそうですね。プラスイオンの多い環境で大繁殖をする、ね、という、ね、特徴があるんですね。プラスイオンじゃあプラスイオンの多い環境っていうのはどんな環境かというと一つは、電磁波の多い空間ですね。武漢市っていうのはいち早く 5Gシステムが導入されまして、あれもう100メーターぐらい大きいにこうね実は強力なアンテナをね設置しないと高速で通信できないものですから通常の大体 スマホの100倍以上の通信データ量がね確保できるってことで、次世代を担う、ね、情報システムとして注目を浴びてるわけですけど、いち早くね昔ってそれが導入されてました。そういった電磁波による強力なプラスイオンが発生する中で、あれだけの感染症が広がっていったんではないかとね、一つは考えられます。特にプラスイオンというのは電磁波を発する電気機器ですね。皆さん冬場ってどうですよ、電気製品たくさん使えません？エアコンからもものすごいプラスイオンが出ますよ。ドライヤーからもプラスイオンが出て、あの頭皮とかね、髪の毛のダメージが広がるので、ね、その反対のマイナスイオン付きみたいなね、今ドライヤーが流行ってるでしょ、ダメージヘア予防ってことで、はい、それから例えばホットカーペットとか、あれも常時このプラスイオンを発生していますし、電気毛布もそうですね。で、電気ごたつとかね、それから電気式のストーブとかもうね、この冬場ほど電磁波を出すような電気製品の使用頻度が上がる、これもね、一つはそういったウイルスが繁殖しやすいね環境をねやっぱり作る、まあ問題となっていると思います。あ、ごめんなさい、電磁波でしたね。電磁波を発生するようなさまざまな電気機器だからね、ウイルスの予防っていう意味ではあんまり常時スマホを握るとかね、スマホを使うってだけでもかなり体にプラスイオンが取り込まれるので、ね、プラスイオンによって血液の流れが非常に悪くなります。プラスイオンっていうのは問題は血液同士がこうくっつき出すんですね。それで、血流が悪くなります。血流が悪化すると次に、免疫力っていうものが下がり出すんですね。免疫力低下で、この免疫力の低下した血流が悪くなったで体内環境の中でウイルスが居心地のいい環境が出来上がるってことですね。だからゴキブリとかね発生するところってどんなところですか？冷蔵庫の下とかね、電気製品の、まあ、プラグコードがねたくさん重なっているね部屋の隅とか、そういったプラスイオンが発生する場で、ね、害虫っていうねものは非常に繁殖しやすいんですよ、うん、はい、それから抗害物質PM2.5 っていうのが一時、ね、問題化しましたでしょ。中国の大気ってどうですか？大気汚染多分世界一ひどいはずですね。だから空気中にものすごいプラスイオンが抗害物質、まあ、化学物質そのものは全部全てプラスイオン化しますんでね。ってことは人間も抗害物質を吸い込んだり、添加物、農薬、除草剤、ね、そういった食べ物に含まれる化学物質も体内でプラスイオンっていうものになり、血流を悪くし免疫力を落とすってことになるんですね。はい、ですからねやっぱり食材の中で食物を選ぶ中でね、添加物を、ね、あまり含まない無添加のものを食べるとか、ね、まあ、農薬とかで汚染されてないいいね命ある野菜をいただくとか、そういうこともね免疫を下げない上で大事なポイントです。さらにプラスイオンを発するのは放射線ですね。福島、ね、原発の事故がね起きて以降、結構全国的にこの放射線の数値が上がっていったんですね、ですので、まあ、放射線からね身を守るとなかなか難しいんですけど、まあ、極力ね、そういった現、まあ、事故が起きた東北とかね、関東方面旅するときは要注意いかないと、放射線物質の、ね、フォールアウトの激しかった地域ほど日本では多分ねインフルエンザがなしは新型ウイルスが大発生 ね、し感染する人が増える可能性はありますね。で、一時豚インフルエンザが、ね、生えた時があったでしょ。マスコミで豚インフルエンザがね、脅威だってことで、その時に何触れたかっていうと、シャープが出したマイナスイオン発生器が大ヒットしたんです。ウイルスとかねっていうものは、このプラスイオンを、ね、持って生きている生命体なので、この真逆のねマイナスイオンをこう供給するとね、電気的に中和すると死んじゃうんです。パチってこう火花が飛んでる感じで死んじゃうんですね。だからウイルスを抗菌殺菌しようと思ったら、マイナスイオンをかければ体が死滅するんですよ。じゃあマイナスイオンがどこに一番満ちてます？多いですか？ジャスコですか？あれイオングループっていうけどイオンがありませんからね、プラスイオンしか。森の中とか、ね、自然の環境の豊かなところ、木々が発する、ねエネルギー、なんかフィトンチッドとかねってものがあり、これがマイナスイオンです。ですから都会の中に行くと公害物質も多いし、でもやたら携帯の中継アンテナがあり、そこに多くの方が同時に携帯とかスマホを使うから、ものすごいこのプラスイオンが渦巻くわけでね、多分発生するとすれば日本でね、大都会でしょうね、田舎の自然環境のいいマイナスイオンの多い中では、極力はまあ発生はしにくいのかなって思います。はい、なのでね、マイナスイオン豊かな環境の中で時々体を休ませるっていうかな、休養して、ついていいねマイナスイオンっていうエネルギーを補給しておくってことも大事なね、ポイントです。で、マイナスイオン発生器って結構高いじゃないですか、ね、買うとお金がかかるから、安く、ね、じゃあ除菌貢献する方法があるといいですよね。で、何かっていうと、マイナスイオンの供給源は一つはね、蒸気です。蒸気の中にはマイナスエレクトロンというものがもうこれ以上入りきらんというぐらい豊富に入ってるんですね。だから加湿する、部屋を加湿するだけでね、部屋の中にマイナスイオンが満ちて、その結果ウイルスが死滅するんです。じゃあどうやって加湿したらいいかっていうと、本当は皆さん石油ストーブとかあります？家で使ってないですか？あのあれば、その上に鍋とかね、夜間を置いてコトコトコトコト、ね、かけてると蒸気が出ますよね。その蒸気で大概のウイルスは死ぬんです。だからちょっとマイナスイオン発生器は高いからそのような安くね、できるやり方でいいと思います。なしは、ね、マイナスイオン発生する、ね、加湿器もありますから、そういうのを、ね、活用されると、ね、良いかなと思います。はい、だから食べ物の中でもコトコト煮たものっていうのもね、その水を煮た、ね、煮汁の中にマイナスイオンが相当濃縮していくんですね。蒸気は食べ物でいうと蒸すっていう料理ね、それから茹でるっていうもの、火っていうのをかけて水を熱するとね、水の中に火っていうプラズマを通じてマイナスイオンが取り込まれていく。だからコトコト煮れば煮るほど、その水の中にそのマイナスイオン、マイナスエレクトロンというものが相当濃縮していくわけです。なので、よく皆さん生野菜の方がなんかマイナスイオンが多くて、だいたいいいようなイメージがあるでしょ、うん、ところが生野菜よりも煮野菜の方が、これ温野菜とか言いますね、おひたしみたいな、ね、その煮野菜の煮汁の方がはるかにね、こういったマイナスイオン供給効果が高いんです。こういったプラスイオンがもたらす、ね影響を酸化って言います。一言で病気っていうのはね、全て言葉を変えると体が酸化していくこと、細胞や、まあ、血管や 血液や、ね、組織が酸化していくことを、病気って言ったり老化ってね言ったりするんです。感染するってこともこれはね酸化ですね、簡単に言うと。で今言った電磁波も光学物質も化学物質も放射性物質も強力に体を酸化するっていうねエネルギーを持ってます。酸化エネルギーね、これは錆びつく方向ね、錆びつき現象とか老化現象とか劣化ねする方向とか、酸化が腸で起こることを、酸化が腸で起こると腐敗っていうね状態になりますね。で酸化の別名を汚れるって捉えてもいい。汚れること、汚れこびりつくこと、これも酸化ですね、はい。うん、そこでね今いろんな抗酸化って言葉が、ね注目されてまして、抗酸化物質、ね、こういった酸化を食い止めるね働きをまあ、抗酸化って言います。この、抗酸化の力、別名活性酸素っていうものを、酸化のもとね活性酸素を除去する、ね、除去する活性度合い、これをね要は抗酸化力のことを英語で SOD って言うんです。どれだけ錆が取れるか、どれだけ酸化したものをね、錆取りできるか、元にね、戻せるかっていう能力のことを SOD って言います。その SOD に関して実験があるんですけど、前田博っていう方のね科学者の実験の中で、生の野菜と比べた時に野菜の煮汁の中にはこの SOD がねどれぐらい多いかというとね、生野菜の100倍だそうです。100倍ね。だから生の例えばスムージーとかね、ね、まあローフードってがありますね、火を極力使わずに生でそのまま食べるような食べ方よりも火でコトコトコトコト煮た方がはるかに錆取り効果、抗酸化力、マイナスイオン供給力が絶大なんですよ。皆さんですか、生の方が酵素が多いかなと思って、ね、なんか病気予防に生の人参とかね、生の、ね、果物とか生野菜ジュースとか飲む人いるけど、とにかくね煎じないと、茹でないと、ね、煮込まないとこの還元あの SOD という力は増しませんよということが分かってきたんですね。で野菜の中に抗酸化物質、これ抗酸化色素っていうのがあって、これはポリフェノールって聞いたことある、野菜の渋み成分、緑とか黄色とかね赤ね茶色とかそういった色自体に抗酸化力があるねってことが分かってて、それを抗酸化色素ポリフェノールって言います。そのポリフェノールも生だとなかなかね吸収できないんだそうです。煮ると煮汁の中にそれが溶け込んで吸収力が抜群に良くなる、ね、そういう意味でもね、菌に対する抵抗力、要は抗酸化力を高めようと思ったらやっぱり蒸すとかね煮るってことが大事なんです。だから漢方薬も、ね、これ一般の大手が出しているフリーズドライだとあんまり働かないんですよ。だから漢方の本当の大事な処方は煎じ薬、ことこと煮ないと効果が薄い。3年番茶飲んでる方いらっしゃる、はい、どうやってのあのお茶煮てるでしょ、どれぐらい煮てますか。大概ね30分ぐらい煮るとねものすごい抗酸化力になるんですよ。10分ではちょっと弱くて30分、とどびで30分です、ね、その時に土瓶とか使ってます、 土瓶とか土鍋とか扱ってない。土瓶とか使うとセラミックっていうものが火に熱せられると、セラミックね、やっぱりこのマイナスイオン、遠赤外線って形で、ね、血液をサラサラにするような、ね、マイナスイオン効果を発するんですね。炭と同じなんですよ。炭とセラミックって同じ働きするので、だから同じ洗浄するのも金属だと酸化していくんだけど、セラミックは違って電子を補給する還元という力が相当強いんですね。こういった電気的な、ね、マイナスエレクトロンを補充し、本来あるね、あるべき若々しい状態に戻すことを酸化の反対、還元と言います。酸化して劣化して老化して腐敗して、ね、ちょっと病的になった状態の細胞に電子を供給することを還元と言います。はい、そこで今還元水って流行ってません？このマイナスエレクトロンのことを、活性水素とかね、マイナス水素電子って言います。この豊富な水を水素水って言うんです。皆さん聞いたことある？水素水とか還元水とか、ね、同じこのサビ取り効果の高い、ね、抗酸化力の強力な、ね、そういったエネルギーを持つものをが今ね、語りいいってことで注目を浴びてるわけでしょ、うん、でもいくらそういった水を取っても電磁波の強力な環境にいたり、市販の添加物ばっか、ね、ばっかりのものを電子レンジでチンして食べてる限りはほとんど効果が上がれませんよということになるわけです。はい、なのでね、次電子レンジに変わる、ね、なんていうスチームオーブン、今自然食品店で流行ってますね。スゴさんとスチームオーブンやってなかったですか？
やって
ない。あれ高いです。12-13万するんですかね。皆さん蒸し器でいいですからね、これ蒸し器でいろんなものを蒸すだけでも、それの食材のエネルギーがぐーっと上がるんです。ことはエネルギーが下がった人間も時々蒸したらいいと思いませんか？ね、よもぎ蒸しなんて言ってね、還元力の高いよもぎ使って下腹部蒸すような、ね、温熱療法がありますよね。から三井式温熱法のね、あのパッドね、温熱パッドも遠赤が出るような優れものなんで、乾燥熱で蒸気は出ないけどね、それ遠赤パッド自体が皆さんに電子を送り込むというような働きをね、してくれるのが三井式温熱法の、ね、特徴です。はい、それでね、この還元力の高いものが何かっていうと、あの還元水ってね、確かにいいんだけど作りたてしかほとんど効かなくて、すぐ電子って逃げちゃうんですよ。1秒間に1億回ぐらいね、こう運動してるので自由電子って言ってすぐどっかに行ってしまうので、とどめ置くことがなかなかできないんですね。作ったのをすぐ飲めばいいんだけど、速攻で抜けてしまうんですよ。うん、まあいろんな水素水とかね、還元水とか富士山で取られたね、バナジウム入りとか売ってるけど、大概ねボトリングした瞬間からもう劣化してる、あまり効果がなくなってしまったりする。はい、そういう中でね、マイナスイオンを非常に皆さんにもっと簡単に提供してくれるものが何かっていうと、発酵食品です。発酵っていうのはね、微生物を通じてね、このマイナスイオンがどんどん供給されていくこと。だから発酵したものって腐りにくいでしょ。味噌とか醤油とかお酢とか腐れます？すぐに腐らないってことは腐敗の反対、還元なんですね。還元力ね、発酵食品っていうのは強力な
還元力、言葉を変えると体内にこのマイナスイオンを輻射する力がすごいんですね。発酵食品になんかこのあまりばい菌って寄ってきませんよね。腐敗菌とか、ね、雑菌とか、そういうところが解毒する、解毒発酵っていってね、体内に滞った毒素を流すとか、ね、こう無害化するとかっていう力が非常に強いんですよ。だからウイルスが侵入したとしても発酵食品にとっておけばマイナスイオンもね提供供給しウイルスを中和し破壊するんですね。なので、しっかりと皆さんね、この感染症が入る時期は発酵食品を、ね、しっかりとっていただくと予防効果が上がると思います。じゃあね、食べ物で、非常にプラスイオン化するものがあって、これはね何かっていうと、ウイルスが好む餌となる食べ物があります。何でしょうそれって。皆さんね、インフルエンザに関してはワクチン工場ってのがあってね、そこでワクチンを製造するわけでしょ。で、風邪の、まあ、インフルエンザのウイルスを持ってきて培養するときに培養器っていう餌が必要になりますね。これを培養器って言います。ウイルスを繁殖させるためにインフルエンザのワクチン工場では何を使ってこれ培養していると思いますか。ウイルスを、でんぷんではなく、ヒント、お弁当に最もよく用いる食べ物の一つです。卵の黄身、これが培養器ですね。ワクチン工場に行くとね、卵の黄身がずらっと並んでるんです。黄身が悪いぐらいだから卵だけでなくてね、ここにね白砂糖が入るともっと強力に繁殖します。ウイルスはね、甘いものが大好きなんです。卵も酸性、体内で酸性化するね、プラスイオン化する食品だけど、最も体がプラスイオン化するのは白砂糖ですね。だからね、誰でもかんでも感染するわけじゃないんです。まずは甘いものが好きな人から優先的に感染する優先順位なんですね、皆さん、感染症その優先順位の高い方に行きたくなければちょっと甘いものをね、こう何ヶ月か控えるって対策が必要です。で、お砂糖に代わる甘みとして発酵食品の甘酒にする。だから甘酒をね、後で皆さん飲んでいただく。これ飲むと結構甘いので、甘いお砂糖への欲求が減りますので、ね、それからね、もう一個ウイルスが好むものは牛乳ですね。はい、だって高温殺菌してるでしょ普通102度かなんかでね、2秒間とか。だからね、ワクチン工場ではこの3つを大体混ぜるんですね。そうするとね、ものすごい速さでウイルスが繁殖していくわけですよ。皆さん何ですか、この卵と砂糖と牛乳が合体したなんか食べ物なかったですか。え、プリン、それからアイスクリーム、その通り。それからケーキもそうですよね。12月ぐらいになってね、クリスマスが終わったぐらいから一気に感染症が増えるんですよ。これからはね、皆さんね、もうケーキいらないんですよ。なぜか今不景気と言われますからね景気が悪い時代ですからケーキはいらないという、はい、なので、食べちゃいかんとは言わないんだけど、そういった洋菓子の類が多いとね、感染症リスクが増すってことだけは覚えてください。結核菌だってね、あれも一時明治大正期ってたくさん亡くなったんですよ。肺結核とかで、ね、治すその、ね、薬がなかったもんですからね、大変になった。じゃあ結核に関しては何を餌に使うかって知ってます？
結核の場合はね、白砂糖にジューシーな肉汁を加えて寒天で固める。これが培養液ですね。さん、肉と砂糖が合体した食べ物って何かなかったでしたっけ？そう、すき焼き。ただすき焼きはね、まだこんにゃくとかね、白滝とかね、きのこ類とかネギとかね、まだアルカリ分が入るから、まだそれでもいいんです。ハンバーグとか牛丼の方が問題ですよ。うん、確かステーキ食べて、その後アイスとかね、ケーキとかっていう洋食が続くとね、その後に感染、まあ、風邪とかね、インフルエンザにかかるっていう状態が起こりやすくなるんですね。だから食べ過ぎっていうものにちょっと注意していただき、ね、食べちゃ悪いってことじゃないんだけど、食べるんだったら例えば豚肉なんかも味噌焼きにするとかね、酢豚とかね、酢を使うとか、はい、魚も西京焼きにするとか。匂いの強い野菜って抗菌力あるんで、ネギとかニラとかね、玉ねぎとか、そういうのと一緒にこうね、ニラ玉とかネギ玉とか形でいただくとか、そういう形でね、まだね、食べれば発酵食品を用いればね、体内でプラスイオン、要は腐敗っていうね、状況を招きにくくなります。じゃあ今度反対にウイルスが嫌いな餌っていうのは、マイナスイオンを発生するような餌があって、餌じゃなくて、ウイルスが嫌いなものね、ウイルスが大嫌いなもの、何でしょうか。さっき砂糖が大好きって言ったけど、砂糖の正反対にある調味料って塩なんですね。ただしいい塩でないといけなくて、いい塩にはマグネシウムっていうのがあって、これがね、還元と力をします。酸化還元っていう、マグちゃんってあるでしょ、洗濯機に入れるマグネシウムの粒、あれ水が還元するから、還元とは洗浄力だから、マイナス200ミリボルトまで還元して落ちるんですね。だから普通の塩ではマイナスイオン的な働きがなくてね、やっぱりにがりを含んだ昔ながらのお塩でないと塩がないなって感じになりますよ。大概のね、ウイルスは塩気で死にます。だから塩っていうのは昔からね、保存食として塩蔵って形で防腐とか保存、ね、性を高めてきたわけでしょ。体内もしっかり塩気が効いてる限りは、そういったあらゆるウイルスとかバクテリアとかっていう繁殖しにくい、ね、体内環境を作るってことです。でもっとね、言うと中には塩だけで死なないウイルスがあって、うん、そういった、ね、塩に強いウイルスっていうのは何に弱いかっていうと、ね、こういったね、病原体でも長細いっていう菌は陰性ですね。陰性の菌は陽性の塩に弱いです。大腸菌とか O157 とかね、こういった長細い菌は陰性菌で、塩気で簡単に殺菌できるんだけど、コロナウイルスっていうのは球形でしょ、陽性なんですね。陽のものっていうのはね、塩には結構強かったりっていうものもあるんですよ。でも陽性菌はね、今度は陰性のものに弱いんですね。極陰っていうものに。何かっていうと、お塩と並んで防腐効果、殺菌作用が強い調味料って何かなかったでしたっけ？酢でしょ？酸なんですよ。酸っていうのは強力な陰の世界でね。陰性の強力ですから、陽の強いものは陰の力で瞬間的に破裂して死ぬんですね。ということは、この酸と塩と両方ね、合わせればどんな菌も抗菌殺菌できる 世界最強の抗菌剤、抗生物質が出来上がるんですね。伝統食品じゃなかったですか、酸味と塩気が合体したものって、梅干しだ、伝統製法のってのがつきますよ。これはね、どんな菌も寄せ付けないんですよ。ある学者が世界最強の、ね、抗生物質だって研究を出したんだけど、その発表は全部潰されるんですね。なぜならお薬が売れなくなるから。最高ですよ。梅醤の場合はね、この醤油が入るでしょ。醤油っていうのがね、分かってるだけで酸がね、アミノ酸が20種類ありますからね。すると塩気でしょ。だから生のお刺身とかっていうのはボツニルス菌とかサルノモ菌がくっついてる危険があるんだけど、醤油つけた瞬間に死ぬんです。梅干しはクエン酸ね、まあクエン酸、それから琥珀酸、酒石酸とか6種類の酸があって、この梅干しと醤油の酸は違うんですね。これが合わせるともっと抗菌できる範囲が広がる。そこにね、プラス三年番茶がいいんですよ。なぜいいか、番茶の中の渋み成分ね、これをカテキンって言います。分かってきたのは、このカテキンっていうのはインフルエンザに対する予防効果が何よりも高いってことが研究で分かったんです。インフルエンザの菌に対する抗菌力が、ね、最高だってことが発表されてるんですよ。緑茶だと煎じませんよね。三年番茶だとことこと煮るでしょ。さらにここにマイナスイオン効果が働くので、強力な抗菌剤、殺菌剤が出来上がる。だから梅干しと醤油練ったペーストに三年番茶を注いだ梅醤番茶ね、これはね、強力な感染症の予防薬になります。だから、ね、どっか外出するとかね、という時にはもしは大陸、ね、どっか旅行に行くとかという時にはね、梅醤番茶を必ず朝もしは晩ね、飲まれると大概感染はしないです。で、感染してしまったという人でもね、飲まれていると非常にその後の経過が、ね、非常にいいですね。で、解熱剤としては、高熱が出る解熱剤としてはクズが入ると解熱します。クズを溶いてちょっとね、煎じたクズ溶き梅醤番茶、クズが入ると成長とかね、解熱とかね、抗痙攣とかね、風邪に伴う引きつけとかね、高熱を抑える、下げるっていうね、腸の炎症を治すから熱が収まるわけだけど、高熱が収まらんって時にはクズを溶いて梅醤番茶、非常にこれ早いんですね。まあ、子供さんの風邪だったらくず練りとかね、くず湯だけでもかなりいいと思うんですね。でも感染してしまったって時にはなかなか梅醤番茶、梅肉エキス等だけではなかなかね、ちょっと効きにくいので、もっと強力な抗生物質として働くものが必要です。普通の抗生物質は善玉菌、悪玉菌、無差別に全部殺してしまうわけだけど、この梅干しのね、いいのは、醤油とかのいいのは、悪玉細菌は死滅させるけど、善玉細菌は醤油とか梅干しのミネラルを使ってさらに活性化できるんですよ。いい菌は殺さずに、洗濯機能があって不要な人体に有害な菌だけを抑制するという、これがね、自然な食べ物が持つ働きなんです。これぜひ覚えられてください。で、もう感染してしまったって時にはね、梅干しのくりあけって使います。結構作るの大変なんだけど、3時間ぐらいかかるんだけど、自然食品で売ってますからね、出来上がったのが。これをくず湯とかに入れて、本当はね、あそこに売ってる朝入り玄米スープの中に、まあ、スープを沸かしてね、ちょっと耳さじ 1,2 杯溶いて飲むとね、それだけでだいたい 腸にくっついたさまざまな菌が死滅しているんですね。はい、なので、もう感染してしまったっていうね、コレラ菌とか結核菌もそうですよ、あらゆる感染症に対して感染してしまったっていう時にはこの梅干しのクレラ菌っていうのを使うとね、これ強力な、ね、抗菌剤、抗生物質になるんだってちょっと知っていただければと思います。
はい、それから、ね、さらに肺炎の時っていうのは
よく咳が出ますよね、咳止めが必要ですね。で、咳からもいろんな菌がこうね、撒き散らされるので、口の中もね、細菌だらけになります。そういう時にね、まあいろんな菌も口から、粘膜からこうね、付着して入ってくるケースが多い中で、梅干しが漬け上がる時に出てくるお汁があるでしょ。あれ梅酢って言いますね。私はそれをね、抗菌剤として持ち歩いてまして、こんなスプレー容器にちょっとまあ減ってしまったんだけど、梅酢はね、だいたい3分の1ぐらい、あと2倍の水で薄めたものを時々口の中にシュッとしておくんですよ。で、一瞬ね、どんな菌も死にます。ただね、悪玉菌、虫歯菌も死ぬ、ノモトピロリ菌も死ぬ、歯周病菌も死にます、ね、だから普段口腔ケアってことで食事した後ね、歯磨きできないって時にシュッとしておくと、ね、いろんな悪玉菌の繁殖、腐敗菌の繁殖を抑えられるんです。私もだからね、あまりマスクせずに最近歩いてますけど、1時間に1遍程度シュッとしておくと、どんな菌も死にます。ただ、口の中の本来の乳酸菌っていうね、口の中を悪玉菌から守る菌は活性化するので、その善玉菌さえ活性化しておけば、マスクしなくても、ね、ここで防御してくれます。その善玉菌の活性と目的でも時々シュッシュッてしておくといいんですよ。これ買ってやられていますでしょだからね、これは強力ですよ。海外旅行なんか行くときにもすごい力を発揮します。5本5本って変な咳してる人見つけたら頭からシュッシュッとこうねかけてあげるといいかもしれない。でもシュッとしておけばどんな菌も死にますよ。手洗いしなくても、次亜塩素なんてものつかなくても、シュッとする瞬間に死ぬんです。まな板の菌も死ぬんです。これを洗った後にシュッとしとけば、はい、あとね、麹ってのはカビでしょ。麹って麹カビでしょ。カビってのはね、ペニシリンっていうものの原料ですよね。ペニシリン、抗生物質ってことは、麹発酵食品は、ね、天然の抗生物質のような働きをするんですよ。分かります？カビだから。分かりますかね。うん、だから味噌も、ね、お酒も、それからお酢もなかなか腐らないでしょ。天然の抗生物質がそこにあるから。ってことは、ね、後で飲んでもらういただく甘酒を、ね、こうして飲んでいくと腸を守る、ね、抗生物質として働く可能性があるということですよ。そこにちょっと今日は塩を入れて、解熱効果、お腹温める、今日くずも溶いてますから、あとで皆さん飲んでいただきましょうね。くず溶きの甘酒、ちょっと、はい、なぜ今日飲んでもらうかっていうと、甘酒自体そのものが抗生物質のような働きをする。で、発酵だから還元っていうマイナスイオンの供給もする、ね、はい。で、白っていう色そのもの自体が抗菌なんですよ。白い色っていうのはね、あらゆる菌の繁殖を防ぐから、包帯もガーゼもシーツもマスクも白でしょ。あれ白って色自体が菌を跳ねのけるっていうね、一つの、潔癖性とかね、純粋さとかね、そういった浄化っていう力を白の色自体が持ってるんですよ。そういう意味でも白い麹、ね、を使った甘酒っていうもの、くずっていうもの、白っていうもの、3つの白で構成してますから、それだけでもね、かなり予防効果が上がる。あとね、白ともう一個青色もね、抗菌っていう力が強力ですよ。青色 青とかね、紫とか紺とかね、藍とか、うん、これもね、まあ、紫外線っていうのがあって分かるように、紫外線そのものが抗菌する力を持ってますね。でも新幹線でね、浜松から朝移動しましたけど、新幹線のトイレの中に紫外線殺菌灯とかついてますからね。食品工場の天井も全部紫外線灯ついてますから、ウイルスっていうのは紫外線に弱いんですよ。まあ腐敗菌っていうのね、ものは。ということは、皆さんどうですかね、太陽の光っていうのは紫外線に満ちてるでしょ。光をしっかり浴びるとね、やっぱり抗菌殺菌ができるので、よくカビとか発生すると太陽にさらしてもらうな。だから梅干しとかもね、土用干しすると、ね、紫外線効果で非常に腐敗しにくくなる、防腐効果が上がる。なんか紫外線で聞くとなんかシミとかね、皮膚がんっていうイメージがあるけど、太陽紫外線でもね、皮膚がんにはならないってことが分かってきました。この蛍光灯が発する人工紫外線に日が当たると皮膚がんができやすい、シミも引き起こされやすい。太陽はね、しっかり当たるほどに抗菌効果ね、体全体をすごい免疫力の強い抗菌体質にしてくれるってこと。だから冬になってから当たるよりも、ね、夏から秋の間にしっかり当たっておくと、冬絶対風邪をひかない体を作れるって言われてるんですよ。だから同じような紫外線作用があるのが青色の色素なので、これ藍色って言いますね。藍はね、どんな菌も実はね、跳ねのけるって力を持ってます。で、消臭とか脱臭って力もありますね。ムラギとしてね、昔はモンペってのがあって、あれ虫除け効果ですよ。あらゆる雑菌、ばい菌、虫が寄ってこないっていう、それ色が持つ周波数があって、アメリカではインディゴットを使ってジーパンが作られ、野良毛として使われてきて。ってことはね、ハンカチっていうのは結構何度も手を拭くから雑菌が繁殖しやすいでしょ。そこに藍染めなんかを使っていくと非常に抗菌力が増すってこと。プラスハンカチには紫色素を含むアロマオイルがあってね、何です？紫色素を含むアロマオイル、ラベンダーを何だっけか染み込ませておくと、すごいこれが抗菌になります。だからマスクもね、ちょっとラベンダーオイルかなんかを染み込ませておく方が強力なパワーを発するってこと。その紫色素、他にはシソっていうのがあって、シソもね、抗菌殺菌力大葉っていう力があるので、やっぱり梅干しのね、あの紫、あの赤色は本当紫なんですね。だから抗菌するんです。ことはさっきの梅酢パワーも、あの色、赤梅酢でないと抗菌力が落ちるんですね。抗菌殺菌という力はね、実は、紫系統の色素を持つもので、同じそれアントシアニンというものが小豆の中にもありますね。はい、だから、まあ、抗菌っていうね、もので火に当たるっていう機会をね、皆さん取っていただくと非常に、ね、免疫力が上がるので、太陽がね、照らない時期だからこそ菌は繁殖するんですよ。冬場、日が昇るのが遅くて、日が沈むのが早くて、太陽のね、高さが低くて、紫外線がなかなか降らない時にインフルエンザは猛威を振るんですよ、肺炎もね。だから努めて太陽に当たる機会を増やすと非常に、まあ、そういった、ね、感染症予防になります。それが難しいという時には天日に干した食べ物がいいですよ。どんなものがあります？切り干し大根とか高野豆腐とかかんぴょうとか干し椎茸とか干しわかめとか、ね、海苔とか天日に干したものもね、体内ですごい抗菌という力を、ね、発揮してくる紫外線パワーを持ってますから、やっぱりそういったことを分かってて、昔の人は冬場ね、乾物を食べる習慣があった、ね、太陽光線の不足する時代、 時代っていうか時には乾物の、ね、中に濃縮した光のエキスを取り込むことで感染症とかから身を守ってきたという歴史があるんですよ。はい、これちょっとね、覚えていただきたいなって思います。あとで肺炎に関しては呼吸器に水が溜まって抜けなくなると炎症反応が起きる。まあ呼吸器の症状っていうのは鼻から鼻水が出るとか咳や痰って水が出る、喘息も水状の泡が抜けなくなる、水毒っていってね呼吸器に水が溜まって抜けなくなると炎症が起きるんですよ。肺炎という、分かりますか、水毒症状ですね、肺炎。ということは水抜きさえしてあげればね肺炎が収まるんですよ。じゃあ一番何が水抜けるかっていうと、水抜きの臓器は腎臓でしょ。冬になるとね腎臓ってね冷えると働きが弱るんですよ。ポンプ機能が、ね、電圧が落ちてしまって働かなくなると、ね、肺に水が溜まりやすい状況が起き、特に秋から冬の寒くなると肺炎が生じるのは水抜きが、水抜き機能が弱るから、腎臓が冷えるから、冷えに弱いっていう臓器なので、その外気温の低下とともに腎臓が冷えると大概この肺炎とかね、インフルエンザが起こりやすくなります。だから耳鼻咽喉科っていうね、まあ、腎臓に関する耳とか喉の症状が増えるのは必ず冬なんですけど、今年はね耳鼻咽喉科が人が少ないんだって、お客さんが、患者さんが、暖かかったからですよ。寒くなるほどに腎が冷えるともっと耳鼻咽喉のトラブルが増え、ね、耳鼻咽喉からいろんなものが感染するとかってことが増えるわけでね。だから感染症防には水抜き効果のある腎臓を一つはしっかり強化するってことが大事ですね。で、肺炎の水毒を抜くのに利尿剤、何が利尿効果をもたらすかっていうと、これがね腎臓と同じ形をした、何ですか、小豆、だから小豆粥とかね、小豆入り玄米ご飯とか、もしくは小豆とかぼちゃのいとこ煮とかね、この時期小豆をね、しっかり定期的に食べておくと水が抜けるので、この肺に溜まった水が抜けるので肺炎の予防になります。それからね、沼地で育つものも利尿剤です。何ですか、沼地で育つ野菜、レンコン、これ呼吸器に溜まった水をね下ろす、流す、汲み出す、ね、水抜き剤として働くので、レンコンの節のところをね乾燥して焙煎した粉末、コウレンというものが昔から喘息の妙薬として生まれてきたわけですよ。で、天日に干した黒色って腎臓を強くする、ね、もので、乾物そのものも利尿剤ですよ。さっき言った高野豆腐とか切り干し、干したものって水を抜くんです。だからレンコンに干した色が黒いひじきを混ぜると、ひじきレンコンっていうね、これも強力な水抜きをしてくれます。はい、ひじきレンコンとかね、あともう一個利尿剤は乾物ですね。で、これでも抜けんって時にはね、漢方薬何を最終兵器で使うかっていうと、肺炎には冬虫夏草を使います。冬、土の中に眠っている虫のさなぎに落下したキノコの菌がくっついて虫を栄養にして、次の夏までに植物、キノコと虫が合体したものに化けるという不思議なね、ものがあって、これを冬虫夏草って言います。中国政府はね、 SARS が入った時に冬虫夏草を飲みなさいっていうことを国民に向かって言ったんですよ。結核とかね、肺がんとか肺炎とか喘息とか呼吸疾患に非常に有効に働く漢方でもね、偽物が多くてだから本物が手に入らない。入ってもね、一束10万円しますから。それをカエコって虫にくっつけて冬虫夏草の菌を植え付け、世界で初めて人工的に 盗聴カスを作れた会社が一社だけあって、商品名を三中カスって言います。カイコっていうのもね、絹糸っていうものを吐き出すでしょ。絹糸ってマイナスイオンすごいんですよ、濃縮とか。マイナスイオンを濃縮した虫がいて、そこにキノコっていうね、またマイナスイオンの吐き出す効果が強いものを植え付けて、強力な体を還元する漢方になったってことですね。変な虫でもなくて、れっきとしたね、素晴らしい蚕香だけで作った頭中花草、色が白いんです。生臭いっていう味です。これ肺の食薬は生臭いです。あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、薄いか内容が濃いから大丈夫ですね、話の内容がダメかな、はいはい、なので、これね、自然食品ってやつ売ってます。杉本さんが売っていらっしゃる、
このあれですか、
頭中花草、三中花草、
いや
武装さん取引あるでしょ、
はい、
武装さんから取れるので、
わかりました
。で、ね、バラ売りでいいですよ。1個買うと、ね、1箱60本で1万円ですから高いんですね。
そんな
にない、うん、だから子供さんだったらね、風邪で大体 3,4 本から多くて7本あれば大体風邪治りますね。呼吸器系の、ね、症状が収まるんです。だから7本単位ぐらいで販売してあげると1本180円ぐらいです。これ強力なんでね、どっか旅行とか行かれる時の、まあ、予防薬としては非常にいいと思います。普段からゼーゼーするとかね、呼吸器がちょっと疲れやすいって人がいらっしゃったら、ね、こういった頭中花草なんかも最終兵器として使うといい。一日ね、大体症状が重い人は朝2つ、昼2つ、夜2つ飲むので、結構お金がかかるので、お金がかかんない飲み方ってなって、知りたいですか？最初の労力で最大の効果を得る方法があって、それは何かっていうと、玄米スープ自体も、浅いで玄米スープ自体も利尿剤です。はい、大腸のリンパに溜まった水をね、こういうお水を出す、おしっこで出す利尿剤なので、その玄米スープの中に一袋、まあ今度はコップ一杯に対して一袋取れば、大概それで効果が働きますね。それ朝晩2回、1日2袋で同じ6袋ぐらいの効果が得られるんです。ぜひね、ちょっとお金があって人はそういう取り方で、難しいって人は玄米スープだけでいいですよ私は干し椎茸とかをその玄米スープに溶いても煎じてもね、同じような効果、ある程度同じような、途中からするものはいかないけど効果が期待できるかなって思います。はい、ということでちょっと、1時間経ったので、前半は終わりますが、何かインフルエンザ対策でご質問があればお答えします。いいですか、どうぞ。
さっきの、プラスイオンの
方
に関して、
はい、
公害物質、
公害物質、うん、
その中に例えば今やったら、その飛んでくる PM2.5 以外に、例えば蒸気消臭で今インフルエンザやられたハーブリーズとかも
あるね。あ、ハーブリーズもね、あれもすごいプラスイオンになりますね、プラスイオンになりますね。化学物質はほとんどプラスイオン化して体内に入った時、あと、まあ、米軍が撒いてるって言われてる、あのアルミと一緒に撒いてるケムトレイルなんかもエアゾイル的なものすごい毒性物質が入ってるって言われてるので、まあ、そういったあの光害物質 PM だけでなく、ね、まあ、いろんなものがありますね。黄砂っていう中国が飛んでくるものの中にも放射性物質が潜れていたりってこともありますしね、まあ、マスクだけでは取りきれないようなものが空気に入っているので、そういうものをカットするっていうよりも、やっぱり、ね、入っても出せる体を作るということが大事かなって思います。で、市販のマスクっていうのはその中にいろんな抗菌剤入ってますんでねそれ自体がプラスイオンを発しているのでできたらオーガニックをね、麻とか竹譜とかね、欠品ないって、あら、そう、急は本当はね、布マスクでいいんですよ。で、天日に干したら、ね、殺菌するんだから、洗って 天日に干して、還元水的な、ね、もので洗って天日に干して、シンプルだったら梅酢を振って、でラベンダーオイルをつけて、でつければ、ね、何度も使えるんです。だからマスクによってものすごい公害が出ますね。マスクも完璧ではなくて、その中にさまざまなプラスイオンを発する化学薬品が入っているのがね、私はちょっと気に食わないなと思っているところです。
じゃあ合成洗剤の柔軟だと一緒です
そうですね、プラスイオンだから洗うのもね、本当はさっきのマクちゃんという、ね、マイナスイオン発生するものや塩と炭とね合わせて洗濯槽に入れておけば、それだけで汚れって落ちていくんですね、本当はね。だから口の中の洗浄も本当は塩だけでいいんですよ。
あおちゃんね、1回洗濯するのに2個ぐらい入れた方がいいんですかね。
うん、そのよ汚れ落ちを見て1個だけであんまり汚れが落ちんだ時には入れたらいいんじゃないですか。プラスね、そこに、あの後ろに売ってる還元塩ってがあって、スパソルトっていうね、あの浴用の塩があるので、あるいは少量入れると、それも還元ですから。マグちゃんだけでちょっとね不安だと思ったら、そういった還元する塩もちょっとだけ入れるのもいいかもしれないですね。はい、ちょっとね、休憩時間をいただいて10分ほどいただいて、それからもね今日の本題のお話に移りたいと思います。その間今甘酒が炊けたので、くずと塩と、ね、玄米でできた甘酒をちょっとお配りしますので、ちょっとお待ちください。